明けましておめでとうございます。私もどうぞよろしくお願いいたします。本当に主の恵みで私たち今日も元気でですね、本当に自分なしで礼拝に集い、新しい年の最初の朝この礼拝を捧げることができます。本当に恵みを感謝いたします。この新しい最初の朝、私は祈りのうちに今読んでいただいたイザヤ書のですね、お言葉を持ってご一緒に今日からの新しい年の信仰生活を始めたく思っております。ご一緒のようにもこのイザヤ書は、旧約聖書の中でもまた聖書全体の中でもですね、本当に優れた神様のですね、この卓越した、御言葉であるということを特に思います。66巻もあって長い書ですけれども、ちょうど不思議なことに最初の39章までは、聖書全体のですね、旧約聖書が39巻あります。そして新約聖書は27巻で、ちょうどですね、なんかこのイザヤ書の66章というこの成り立ちもですね、不思議と聖書の全体像とぴったりするんですけれども、特にこのイザヤ書の40章以降はですね、来たるべき神様の本当に大きな祝福の計画が書いてある書ですね。まあ第一義的にはイスラエルの回復、そして将来の祝福の予告予言、まあ、そういう内容になるんですけれども、その40章以後の特にですね、この素晴らしい御言葉の中で今日はこの43章のこの一部をですね、読んでいただいたことであります。私はこの数年、この元旦礼拝で、資料を用意しますときにですね、今日もお配り、プログラム用紙だけですけれども見ていただいたようにですね、新しい年のこの漢字をですね、ご一緒にちょっと考えてみたらどうかなと思って提案をさせていただいております。新しい年、本当にどんな気持ちで神様に期待し、また神様を見上げて、主を見上げて歩んでいきたいか、なんかそんな思いなどをですね、この慌ただしい正月ですけれども、しばし静まりながら何か示されるところがあったらいいかな、そんなふうに思うんです。私自身はこの2020年の漢字はもうついこの間から考えてまして、もう決まりました。それはですね、漢字一文字で表すならば夢、ドリームですね、夢で、実は今日読んでいただいたこの言葉をこのしばらくですね、本当に何度も何度もこう心の中にこう浮かんでくるんですね。今も申しましたように、このイザヤ書はとても素晴らしいこう神様の約束に満ちた、慰めと希望に満ちた書でありますけれども、特に今日はですね、この43章の中の18節19節の言葉をこの限られた時間ですけれども、この元旦礼拝で味わいたいと思っております。また詳しくは次の日曜日、さらにもう少し説明を加えてお伝えしますが、今日は元旦礼拝はちょっと時間が短いのですので、はしょってポイントだけをまずお伝えしたいと思うので、イザヤ書の43章の18節、先の子どもを思い出すな、昔の子どもを考えるな、これは決してですね、反省を何か意味だとか、もう過ぎたことはもう考えなくていいんだっていう、そういう意味では私はないと思うのですね。主がどのようなところを私たちを守り導いてくださったか、つい先日の今年2019年の最後の礼拝でも示されているところをお伝えしましたように、本当に主は憐れみを持って私たちを導いてくださいましたから、私たちのそれまでの歩みを本当にもうみんなもう終わったことだから、過ぎたことだからといってですね、もうさっぱり忘れてしまうということではなくて、本当に主にあってですね、一つ一つが守られたこと、また私たちの失敗や弱さや欠けも本当に主の憐れみによって許していただいて、清めていただいて、そしてそういうふうにもう過去のことはいつまででもですね、 その自分を責めたり、あるいは誰かを責めたり、また自分自身のその弱さや愚かさをですね、本当にまた思い出してはくよくよする、そういうことをしなくていい。もう祈ったように、主はその一つのことは全てのことを万事と益と書いてくださったんだ、そう信じて、もう過去のことにこう、なんて言うんでしょうね、こだわって、もう明日のことなんか明日のことが考えられない、次のことが考えられない、そういうことをしなくてもよいと、そういう御言葉であると私はこう味わっているんですね。もう先のことでも、もうくよくよ思い出さなくていい、もう過ぎたことをですね、いつまででもそんなことにこだわってて、ね、心元気なくすような、そんなことをしなくていい、そういう、こう意味であると私はこう見ながら味わっています。19節、そして見よ、私は新しいことをする、私はこう、この御言葉が、この言葉がですね、新しいことを、本当に主がこの新しいこの2020年してくださるんだ、まあ、そんなこう気持ちがこう、なんかいつもいつもこう湧いてくるんですね。2019年は災害もありましたし、世の中もまたそれぞれの生活においてもいろんなことも辛いことがあったかと思うんですけれど、でも、それはそれとして、私たちこの新しい2020年はですね、本当に今まで考えなかったこと、予期しなかったこと、まあ、そういう素晴らしいことももう始まるんだというのです。今それがもう起ころうとしている、この言葉にも本当にこう励ましをいただくんですね。もうすでに兆しはいろんなところにもあります。主が私たちのために用意してくださったもの、あの新約のコリント第一の手紙にあるようにですね、本当にまだ見たことがないもの、会ったことがないもの、思いもよらなかったような方は、そういう素晴らしいことを主はこの2020年に用意していってくださる。私はそんな風になんかこの御言葉が心の中に響くのです。どんな素晴らしいことか、まあ、詳しくは分かりませんけれど、でもとにかく新しいこと、素晴らしいこと、私たちに対するところの祝福の始まり、それが私は今日この新しい年の最初の日、元旦であると、そのようにそんな気持ちになってきています。教会の中でもですね、いろんなことでもういろいろ兆しがありますよ。例えば新しい方がですね、この間も来てくださったんですね。生き花教室がつい先週ありましたけれども、一人のご婦人は10月 の森売りコンサートにですね、チラシや新聞を見て初めて来てくださったんですね。そしてとても良かった。そしてその時に、あ、こちらの教会でも生き花の教室があるということを知って、ぜひ参加したいということで、この間初めて来てくださいました。ねえ、本当に不思議なことですよね。私たちの知らないところ、思いもやらないところで、神様がこうして新しい魂を送ってくださいました。クリスマスの子供の集会でもそうでした。学校の校門でですね、兄弟姉妹たちと祈りつつチラシを配って案内しましたが、あのチラシを見て、おじさんどこであるのとか、いつどこに教会があるのとかね、なんか行ってみたいっていう、そういう子供たちがあって、で確かに子供のクリスマス会でも十何人かね、新しい方が来てくださいましたね。人がこうしてですね、新しい人が教会に導かれるということは、なんかすごいことだと思うんですね。いろんな情報がある時代です。またいろんな楽しいことや、いろんなこういざないがある、そういう中にあって、本当にあえて選んで私たちの教会に行こう、行ってみたい、そういう方が起こされている方、私はもうなんかこの年にどういう方が救われるか、どういう方が本当にこう、ね、導かれるか、もう何か素晴らしいこう祝福の兆しであると、そんなふうに思っています。もう分かっているところもありますよね。もう先に婚約された人たちも、もう今年5月6月もう予定にちゃんと入っていますので、嬉しい、ね、本当にことが祝福がありますけれども、それ以外にもまだまだ私たちの知らない 祝福が恵みの予定計画が本当にこの始まってもうすでにそれが起ころうとしているんだというわけですね。あなた方はそれを知らないのか、気がつかないんですかと、もうすでにいろんな兆しがいろいろあるんですよと、私はこう聖書を読みながらそんな気持ちになります。私事ですけれども、小さなこう畑をやってますけれどもですね、数週間前に種をまきました。スナップエンドウとかですね、あれ湯がくと美味しいんですね。もうそのままでもいくらでも食べる。スナップエンドウだとか絹さやとかですね、芽がこう出てきまして今10センチぐらいになってますでしょうかね。これからでしょう、寒さは。いよいよ寒い厳しい季節じゃないですか。でもマメ科のそのような種はですね、もう11月ぐらいにこう種をまいて、そして芽が出て、そして程よく大きくなって、そして厳しいこう冬を迎えるわけですね。あまり早くこう大きくなると逆に寒さに負けてしまって、もう枯れてしまいますし、また小さかったらですね、小さいで寒さに十分耐えるだけの元気がありませんので、なんか程よい大きさで寒さを迎えるのが一番だと先輩から教えていただいて、まあ、そんな小さなですね種の芽、その成長ぶりを見ながらも、本当に命っていうのはやっぱりどんなに寒くてもですね、どんなにこのような厳しいこう気候であっても、着々と時を読みながら本当にこう大きく成長しているんだ、そんなことが思います。スナップエンドウとか絹さやなんかはこの寒さを通り越しまして、もう春になってきますと一気にですね、もう暖かくなるとぐーっと大きくなりましてね、最初は小さいですけれども、もう本当にこんな大きな茂みになって、もう次から次へといっぱいですね、新鮮なこうスナップエンドウや豆が取れるんですね。去年も一昨年もそんなことを体験しましたけど、しかしそれにかけても、かけてもですね、つけても、あんな風に大きくなる前に、実は小さな芽から出て、そして厳しい冬を通り越えて、厳しい寒さや寒風に耐えて、そして春になると一気にですね、待ってたかのようにガーッと大きくなっていく、この、その草花の様子を見ながらも、なんかこう神様の祝福もそんな気がするんですね。これから私たちはどのような日々を迎えるか分かりません。時にはですね、本当に厳しい状況が、試練がこれから起こってくるかも分かりません。あるいはこう体が何かこう病気になったり、怪我をなさったり、あるいはまた思いがけない何かいろんな出来事で、こんなはずではないのにというようなことがきっと起こるような気がするんですね。しかしそれもまた主は全てのことを益と書いてくださるお方です。先週も御言葉を通してご一緒に確認しましたように、イエス・キリストは私たちと共におってくださるお方、また全てのことをですね、本当に最善へと導いてくださるお方、最後には本当にああよかったと心から喜べるような、そのようにこう導いてくださるお方が、私たちにこの年も、新しい主の年2020年もですね、見よ、新しいことが起こる、もうすでにそれが始まっている、もう兆しがいろいろあるでしょう、気がついていますか、本当にそのこと分かってますかと、聖書は今日私たちにこう語ってくださるんですね。私たちの見える現実は、時には荒野のように、あるいは荒れ地のようにですね、草一本もない、生えてない、こんなところに何ができる、こんな荒れ地に、こんな現実にどんな祝福があるか、私たちは時には不安が起こるかもしれません。でも、預言者イザヤの言葉は、確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける、そのようなですね、祝福を私はもう始めようとしている、始まっているんだと私たちにおっしゃってくださるんです。昨年、本当にこうアフガンのですね、支援難民の方々、アフガンの人たちの支援のために、一人のクリスチャンドクターが本当にあのようなですね、こう家働きをされて、最後は本当に悲しいこうことでしたけれど、しかし 中村哲さんが本当に願っていたことは、まあ、文字通りですね、荒れ地に道ができたら、また本当に乾ききったこの大地に雨も降らなくても本当に何にもできない、何にも使いようのないような、そんなこの大地に川ができれば、水路ができれば、そういう思いで本当に、尊い働きをなさってこられたことでありますけれど、私たちもこれから2022年はどんな歩みになるか分かりませんけれど、でも間違いないことは聖書の御言葉が私たちに約束しています。私たちのために素晴らしい道を用意してくださるんだ。もう本当に進路に悩む若い人たちね、学生の人たちが、若い人たちが就職のこと、進学のこと、本当にもうどうしたらいいんだろうか悩むことばかりですけれど、祈っていけば、御言葉に信頼して本当にお祈りしていけば、必ずこれが道だ、これに進め、私たちの耳の後ろから本当に聖霊様がそのことを示してくださいます。もう乾ききった心で、本当に何の慰めも希望を見られないような現実の中にあっても、主は私たちに命の水を注ぎ、そして枯れきったその現実を、日々の生活を、緑豊かな本当に、緑あふれるそのようなですね、大地へと私たちを変えてくださいます。とにかく私はこういう御言葉を読むときに、本当に主はどんなことをしてくださるのかな、なんかこう楽しい気持ちになってくるんですね。あの旧約聖書のイスラエルのですね、第2の第3番目のですよね、サムエルが、ごめんなさい、あの、ソロモンが、若い時に王となって、その時に彼はですね、本当に私に何ができるんでしょうか。でも、列王記の第1の3章のところだったと思うんですね。若い、ソロモンに主が夢の中で語られました。何が欲しいか、何を願い求めるか、私に願え。本当に若き、ソロモン王が神様から問われたこと、あなたに何を与えようか願え。遠慮する必要はないのですね。私たちは本当にこれが欲しいです、こうなりたいんです、こうあって欲しいんですと、私たちは心の中で夢を描く必要があると思うのですね。かつて、人種差別で戦ってたあのキング牧師もですね、本当に、素晴らしい言葉を持って、多くの人々をこう励ましました。私には夢がある、私の夢はこういう夢です。家族がみんな人種差別の愛を、辛い試練か、そういうところから解放されて、家族がみんな一ところに集まって楽しくお食事をしたり、お茶を飲んで団らんして、もうそれが私の夢だと、そのようなことをこう語りましたけれど、なかなか夢は現実には難しいところいっぱいありますね。しかし私はただ私たちのなんかこう自分勝手な思いではなくて、本当に祈っていくときに神様から新しい夢が与えられるならば、やっぱ私はその夢は必ずなる、夢はなら、ね、ドリームカムストゥルーという言葉がありますけれど、本当にそういうものだと私はこう思うのですね。今朝ドラをやってまして、あの中の主人公ヒロインのですね、こう君子が、その同じ職場のですね、陶芸家の沼田八郎から結婚の告白をされるわけですね。またその反対するお父さんの前で、この末田八郎はこう言いました。お父さん、私は人の心を動かす作品を、陶芸を作りたいんです、人を癒す励ます作品を作りたいんです、君子さんと一緒に夢を見させてください、まあ、そういうふうに熱くですね、あの反対する、もう何かあったらしゃぶとバッとひっくり返すと押さえながら、私たちには夢があるんです、どうか私たちの結婚を許してくださいと、そんなふうなあの場面があってですね、 私はあの言葉に本当にすごいなとこう心を打たれましたですね。夢が本当にこの夢を一緒に、金子さんと一緒に見させていただきたいんだ、まあ早速その熱い申し込みに父親は結局は結婚を許すわけですけれど、本当にですからね、夢って大切だと思いますね。今私たちの現実がどうであれ、どんなにこう体の調子が悪いとか仕事がうまくいかないとか、いろんなのこと、このことは心配がいっぱいあって、本当にもう明日のことなんか考えること余裕がないっていう、そういう時もありますけれど、でもそんな時でも神様は私たちを何とかして何とかして祝福したいと願っておいでなのですね。今日の言葉、私は見よ、私は新しいことをする、もう今それが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか。どうかお一人お一人のこの一年の歩みにおいても、あるいは家族においても、家庭においても、職場においても、本当にまたそして教会にとっても、神様はどんな素晴らしいことを今からこう始めようとしていらっしゃるんでしょうか。私たちは本当に夢を描きたいと思います。なるかならないか、それは主がしてくださることですから、私たちが大事なことは本当にこうなったらいいな、こうしたいんです、こうなってほしいんですと、私たちは本当に夢を描くこと、そしてあとはそのことのために祈りながら、夢実現のために作戦をですね、こういろいろな考えていくことでしょうか。まあ、そのことは今度の日曜日でさらにお伝えしたいと思うんですが、今日はとにかく私はこの新しい年の最初の朝、私自身がこう与えられたこの御言葉から、本当に夢、本当に主の喜ばれるような、教会にとってもまた私たち一人一人にとっても素晴らしい祝福となるような、そういう夢を描けばいいかな、そんなふうなことをこう思わされています。御言葉は確かな約束を与えておってくださいます。見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている、もう始まってるんですね。目に見える現実は厳しいかも分かりません。この今の気候のようにですね、もう寒くて辛くて、こんなんどうなのかと思う現実かも分かりませんが、でも私たちの見えない領域で神様の祝福の計画がすで、にもう始まっている、このことをどうぞ信仰を持って受け止めて、これからまた共に祈りながら熱心と共に歩んでいければと思っております。お一人お一人のこの一年の生活が、またお一人お一人のその信仰の歩みが、そして私たちの教会にとっても素晴らしい神様御業をしてくださることを本当に主に期待して、今日から共に一年歩んでいきたいと願っております。